今日はマタイの福音書の第7章のですね、1節から5節のところをご一緒に見ていきたいと思うんです。今日の聖書の箇所は大変有名な箇所で、今日初めて教会に来られた方も、もしかしたら以前どこかで聞いたことのある教えかと思います。で、私は今日の聖書の箇所を読むたびに、数年前スタジオジブリが映画化したファンタジーのですね、ゲド戦記影との戦いっていう物語を思い出すんですね。今日ここに持ってきたんですけども、もともと子どもの本ですけれども、これはちょっと大人向けに想定された本ですけれども、実は私はこのゲド戦記子どもの時に読んだのではなしに、大人になってからですね、牧師になってからある方に紹介されて読みました。最初は子ども向けの童話だと思ってましたので、ちょっとバカにしてですね、読み始めたんですけれども、でも読んでいく中で本当にいろんなことを考えさせられました。このゲド戦記全体がですね、私たちの心の成長、精神的な自立を扱った内容のように、思いました。この影との戦いっていうのが一部なんですけども、私たちの中に影っていうものがありますね。影も本来私の大切な一部なんですけれども、自分としてはどうしても受け入れがたい、自分の一部として認めたくない、承認したくないものが私たちの中にあると思うんですね。で、それは私たちの弱さとか、あるいは過去のいろんなこととか、またこだわりとか傾向とかですね、そういうふうに言ってもいいのかなと思うんです。で、そうしたものとどういうふうに折り合いをつけるのか、それは私たちが人として成長していく上で非常に深い意味があるわけですけれども、実はそれをテーマにしたのが、この物語ですね。私は映画になるということをとっても楽しみにしていて、そして映画館に見に行ったんですけども、ちょっとなんか内容が私のイメージと違っていてですね、正直がっかりしたことがありました。皆さんどういうふうにご覧になったか分かりませんけども、この原作の方がいいかなというふうに思いました。もしよろしかったらお貸ししますので、後でそうだな、夕飯でまたこういうふうにするかもしれませんので、また後でお貸しします。このゲド戦記を読んでいきますとですね、このクライマックスではまさにこの影からずっと逃げ続けてきた主人公のゲドがですね、その影とこう正面から見据えて、そしてその影と向き合っていくっていう場面が出てくるんですね。で、そのステップの一つとして、ゲド、主人公のゲドはですね、面白いことをしたんですけども、それは何かっていうと、その影にですね、名前をつけるっていうことをするんですね。影に名前をつける。なんかこうのっぺらぼうの影ではなくて、影をしっかりとこう認めてですね、そして意識した。ちょうどお月様のこう日が当たる部分と日が当たってない、影の部分はありますけども、影の当たってない部分もこう含めて、お月様のようにですね、このトータルにその部分をこのゲドは見ていった。で、そのことを通して主人公のゲドがですね、生まれ変わっていくっていう物語なんですけども、今日はこの物語の説明に来たのではなくて、聖書のお話をしに来たんですが、実はこのテーマはですね、今日、お話したい私たちの人間関係を豊かにする上でとっても大切なことを、教えていると思うんです。イエス様はそのことを今日のところで説いておられるように思うんですね。もう一度マタイの福音書のですね、7章を開いていただきたいと思います。で、この箇所を読みますと、イエス様は私たちが日常何気なくやっている、人を正すことの難しさということを教えているように思います。私たちは目を持って物事を見ます。しかし、その目に一番近くにあるがゆえに見ることのできないもの、それが私たち自身の目の状態、私たち自身の姿であります。あなたは兄弟の目にあるおがくずは見えるのに、なぜ自分の目の中の丸太に気づかないのかとイエス様はおっしゃいました。説教を聞いている人たちをイエス様はよくご覧になって、あなたは兄弟の 目にあるおがくずはよく見えるっていうのに、なんで自分の中にある丸太に気づきませんか。丸太っていうのはものすごい大きなものですね。ですからこれイエス様の皮肉ですけれども、丸太が目に入りっこないわけで、でもイエス様はそういうふうにおっしゃいました。イエス様によりますと、私たちの目を見えなくする原因、それは私たちの目の中にある丸太であるとはっきりとお語りになったわけです。まあ、風などを吹いてですね、この砂が舞って、この砂が目に入ってですね、目が真っ赤になってしまうことがありますね。私はメガネですけど、コンタクトをつけてる方がこう小さなゴミが目に入ると、これ本当に痛いというふうに聞きます。でそんな時に私たちはこう目を鏡にもうずっと近づけるようにして、一体どこにある、この辺ゴロゴロしてるのは分かるんですけども、どこにそのゴミが入っているのか分からずにですね、一生懸命こう鏡見ながら、こう手をきれいにしながらこう取ることがあるわけですけども、痛みの原因が目の中にあるというのは分かってるんですけども、でもそれがどこにあるのか、実はその正体本人でも決して見えないわけであります。でところがイエス様に言わせますと、私たちは平気でですね、あなたの目からおがくずを取らせてくださいと言っているっていうんです。人の目が真っ赤に充血していて涙を流していると、それは目の中におがくずが入っていることが原因だと断定してしまう。人が浮かない顔をしていますと、それはこうこうこうなんだから判断を下しておがくずが入っている、そういうことではなくて、しばしばですね、それがどんな種類のおがくずが原因かということまでも言ってしまう。イエス様はこのところでそういうふうに私たちのそうした傾向をですね、語っておられるように思うんですね。そればかりではありません。自分でゴロゴロする目の中からゴミを出すのも大変なのに、そのデリケートな目の中に手を入れてですね、本人に代わって取ってやろうとまでする。兄弟の目にあるおがくずが見えるというふうに言い張るというのは、そうした姿なんだと、まあ、イエス様はここで私たちに伝えようとしているわけであります。でイエス様はこのようなことを平気でしようとする私たちに対してお語りになった言葉がこの4節の言葉です。兄弟に向かってあなたの目からおがくずを取らせてくださいとどうして言えようか、自分の目に丸太があるではないかとあります。英語でジャッジメントっていう言葉とディサーメントっていう言葉がありますけども、裁くっていうことと見極めるっていう、でここでイエス様はそのジャッジメントは悪いんですけども、その人を正す、見極めるっていうことを問題にしておられるのではありません。そうではなくて、自分の目に大きな丸太があるのを忘れているっていうこと、そのことの問題性についてですね、私たちに問いているように思うんですね。よくよく私たち自身を振り返りますと、この丸太があるっていうことを忘れていて失敗することがよくあるように思うんですね。良かれと思って人にこうお話したことで相手を深く傷つけてしまうということはないでしょうか。その結果お友達を亡くしてしまうこともあります。しかもですね、私クリスチャンの人は気をつけたいなと思うんですけども、ここで3節見ると兄弟っていう言葉が出てくるんですね。兄弟の目ですから信仰の友のことであります。あるいはもう少しこう広げて言うならば、私たちと親しい間柄にある人のことです。でこうした状況において私たちはどうすればいいのか。まず最初に覚えたいことは、イエス様のようにですね、兄弟の目におがくずが見えると言い張る、そういうふうに言ってしまうものをですね、4節にありますように、このあなたの目からおがくずを取らせてくださいとどうして言えようかっていうふうにイエス様はおっしゃったわけであります。むしろ自分の目に丸太があるではないかとイエス様は言われました。その丸太があるから人のありのままの姿を見ることができずに、いつも私の中にある丸太というフィルターを通してしか見ることができない。私たち時々 こう人を見てですね、まあ、私たちって言ったらいけないのかしら、私はって言った方がいいのかもしれませんけども、こうちょっとこうイライラすることがないでしょうか。イライラするあるって手を挙げてくださった方もいますけど、イライラすることがありますね。でイライラするときに、まあ、今日の聖書の言葉を見ますと、その人のに対して、その人のあることに対してイライラしてるんですけども、実は私の中にあるマルタにあなたはイライラしてるんですよっていうのが今日のイエス様のメッセージであります。もっと言うならば、私のマルタ、私の中にマルタがあるわけです。マルタがあるってイエス様おっしゃるわけですから、そのマルタの影がですね、相手の目に小さくおがくずとして投影されている、映っているに過ぎない。ですからこのマルタを取ったらですね、その実体も取れるわけですから、その影もなくなって見えますよ。私たちの目の中にあるマルタって何でしょうか。それはもしかしたら私自身の中にある、実際には全く意識されてないような、でもちょうどそのお月様のですね、この影の部分、私の一部なんですけれども、この影の部分、その影が相手の目の中におがくずとなって投影されているに過ぎないのではないかとイエス様はここで語られます。ですからどうでしょうか。イエス様は言われます。偽善者よ、まず自分の、順番からいくとですね、自分の目から丸太を取り除け、そうすればはっきりと見えるようになって兄弟の目からおがくずを取り除くことができる。そういうふうにここでイエス様は語っておられます。でまず順番からすると、あなたの中にあるですね、その丸太を取り除けというふうに言われました。じゃあどうしたらいいだろうか、どういうふうに取り除くんだろうか。3節に戻りますけども、ここでイエス様はなぜ自分の目の中の丸太に気づかないのかっていうふうにおっしゃいました。で私はこの気づくっていう言葉、まあ、ギリシャ語の言葉をですね調べてみましたら、この気づくっていう言葉はですね、徹底的に考えるとか、それから熟慮するっていう意味の言葉が使われていました。もう人のことをこうああだこうだってこう言う前にですね、なぜそのことが気になっている私があるのか、なぜそのおがくずが気になるのか、その気になっている私のことを熟慮しなさい、その丸太に気づきなさい、そのことを徹底的に考えてごらんなさい。人のおがくずが気になり始めたら、その気になっているそのことをもう少しこう考えてごらんなさい。自分の中にいろんなこだわりがありますね。そしてそれが自分をこう苦しめていたり、こうがんじがらめにしていることがあります。でそのような時になぜそういうふうに思っているのか、そのことをよく考えてごらんなさい。ただここで一つ問題があります。でそれは私たちはなかなかこう丸太を認めたくないっていうことですね。そうしたこだわり、そうした弱さ、それをもし周りたちに知られたら、みんな自分をバカにするんじゃないか、軽蔑するんじゃないか、自分を嫌うんじゃないか、そういうふうに恐れるからであります。自分でも認めたくないんですね。ましてや他の人がそれを知ったらどうだろうか、私たちは思うからであります。でもどうでしょうか。その思いをたどっていきますと、神様は私を愛してくださっている、そのことを私たちは言葉で告白しているんですけども、しかし実際はですね、愛されているっていう実感がない、許されているっていう実感がない自分に出くわすってことはないでしょうか。今日のイエス様のこの教えは、マタイの福音書の5章から始まります、三条の説教と言われるその教えのまあ一部なんですけれども、本当にイエス様がこの小高い丘のところに、群衆を集めまして、そして、一人一人をこう見ながらですね、 イエス様はこうお語りになったわけですけども、そこでイエス様が一番伝えたかったことは、神様はここにいる一人一人を愛しておられる、祝福しておられるっていうことだったんですね。私たちは神様の愛を確信できなくなるときに、自分をありのままに受け入れることが非常に難しくなります。でも自分でもこう持て余してしまうこのものをですね、本当に神様がもうそのままの姿で愛してくださっているということを実感したらどうでしょうか。神様がこの私を愛してくださっているんだから、私はこのままでというか、このままの私を受け入れていこう、自分は自分でいいんだと、そうした思いにさせられるわけであります。でこれがマルタの存在を認めるということ、私の中にあるマルタに気づくということ、先ほどのゲド戦記の言い方をするならば、名前をつける、陰と仲直りして自分の一部として認める、そこから始まるんだとイエス様はここで教えているわけであります。まあ、今日はあの豊かな人間関係を築く秘訣っていうあのすごく大きなタイトルをあのつけさせていただいたんですけども、イエス様はですね、隣人を愛しなさいって言いました。人間関係を教える一番大事な言葉として、隣人を愛しなさいっていうふうにあの聖書の中で教えていますね。で実はこの隣人を愛しなさいという前のところにですね、もう一つ大切な言葉があるんです。それは自分を愛するように隣人を愛しなさい、つまり隣人を愛するためにこの影の部分も日の当たっている部分も全部含めてですね、私を愛するっていうことが隣人を愛するっていうことのにつながってるんですよっていうことをイエス様は教えてくれました。私たちが本当に神様に出会って、神様がそのままの姿で私たちを受け入れてくださっているということを本当に深く知ることを通してですね、私もこの自分と折り合いをつけることができるようになる。そしてそうした時初めてですね、今度私以外の他の人たちと折り合いをつけて生きることができるようになるんだとイエス様はこの箇所を通して教えているわけですね。相手を変えるのではなく、まず自分自身が神様の恵みの中にあって受け入れられているということを知る、自分自身を愛することを学ぶ、そこから人間関係がスタートしていくんだ、そのことを今日の聖書の箇所はですね、私たちに教えている。ぜひそのことを覚えながらこの1週間歩んでいきたいと願います。お祈りをいたします。